南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事なお親もあえて驚慢せず、ゆえんはいかん。なんじらみな菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。懸疑賞のですね、前やったんですけども、ちょっと話し忘れたことがありますので、6ページの最初のところ、一つ五人の流儀、一一に戦士の御具通にすること、それから、その次、その次ですね、ちょっと長くなりますけど、義書を作って御書と合し、本尺一致の修行をいたす者は獅子心中の虫と心をびきこと、いう3つですね、ちょっと長いですけども続けて、読みます。一つ五人の流儀、一一に戦士の御具通に居すること、大聖人のご相伝を受けない、日照日朗二光日朝日時の五人の門流の修儀は、大聖人のご法門に違反していることを明確に示されたのである。今は富士門流においても、下條妙蓮寺、保田妙本寺、西山本門寺は退席時に合流したが、四寺の系統はかえって五人の門流の方房に流入したことは悲しむべきことである。一つ五章いずれも義書に義し、当門流を希望せん者これあるべし。もし火曜の悪霊出退せば、信言すべからざること。大聖人の滅後五人は直ちに指摘隊の心を起こし、大聖人のご所釈はないもので、たとえ少々あっても在家の人のために金字を持って仏法の因縁を素地下に過ぎないと称し、大聖人の御所を義所として、日光聖人が御所を講義するのを希望して、事実あるところの御所を紙にすき替えしたり、または火に焼いたり、富士一石門と存じなどをした。よって日光聖人は御所の後世において絶務するのを恐れられて、とりあえず御所十大部を収録せられたのである。この御所収録、これが御所収録の最初である。このように御所を義所と称する風習は、彼らは今日でも同様で、自習に不利な御所は皆義所と称している。かような方々者には信言してはならぬと定められたのである。余道罪を恐れるゆえである。一つ、義所を作って御所と合し、本尺一致の修行をいたす者は、獅子心中の虫と心をべきこと。彼ら五人の系統の人々は、自分に都合の悪い御所は義所と言いながら、今度は勝手に自分に都合の良い義所を作って 御所と戦勝しているのである。その著名な例は日露御譲り状である。それには釈に本なくば本を表すことを得ず、本に釈なくばいずれによって釈を垂れん、本尺異なりといえども不思議一なり、などと偽作して、大聖人の本尺の相違は水火天地の異木なり云々、本尺を混合すれば水火をわきまえざるものなり云々のご金言に背いて、本尺一致の修行をするもので、実に彼らは乗車波状の獅子心中の虫と言うべきである。日光聖人がですね、大聖人が亡くなった後ですね、日光聖人以外の日照、日露、日光、日朝、日時の5人がですね、この一般に五老荘というふうに言いますけども、五老荘、大聖人様が生きてらっしゃるときに、六老荘6人の皇帝をこの定めたわけですね。で、日光、日照、日露、日光、日朝、日時というふうにこの6人の皇帝をこの定めて、そしてたまたまこの6人はですね、この出身縁故の土地っていうものがこの全部このばらけていましたから、ですから大聖人様がこの人間はこの自分と一緒に生活を共にして学問をして修行をして、この日蓮の生き方、日蓮の教えというものを他の人間よりも深くこの理解してこのいるなというふうに判断をされて、それで自分が亡くなった後もこの人間は正しく法をみんなに説いてってくれるだろうというふうに考えて、それでその自分の縁故の地域にを中心にして、この大聖人の仏法というものをこの伝えてってもらいたいと、要するに大聖人様が一人前とこの認めた方なんですね。で、その6人がですね、6人の中で大聖人様が亡くなった後に日光聖人だけがこの大聖人のその思いというものを固く守ってですね、大聖人の教えを守って、そして大聖人様が亡くなった後も大聖人が生きていらっしゃるかのようにこの法というものをこの説いて、弟子や信者さんにこの伝えてこの言ったわけなんですね。だけど日光聖人を除くところの6人はですね、まず大聖人の弟子であるということを名乗るとですね、自分の命がこの危ういと、その命、まあ要するに保身ですね、保身、それから釈伏しにくいということですね。大聖人様の法を世の中に説いていこうとすると、大聖人様が法難を受けたように自分たちもこのまた法難を受けるようになると。ですから当然法をどんだけ説いても人々に伝えていく、広げていくということができないと、できにくいということですね。そのことをこの考えて五老荘は等しくですね、自分は天台宗のこの僧だということをこの言い出すわけなんですね。そして、お釈迦さんに、この帰ります。釈尊に帰ります。釈尊、大聖人のもっと源はこのお釈迦さんだから、 自分たちは大聖人を中心というふうに言うけれども、もっと遠くはお釈迦さんを中心のこの信仰というものをしていかなきゃいけないんだということをこの言い出すわけなんですね。で、天台宗というのはこの真言宗、全宗、念仏宗が天台宗から生まれてきてますから、天台宗の坊さんというふうに名乗ればですね、その今の時代で言えば東大卒業というふうなこの肩書きのように、その立派な人間であるようにこの世間に思われるということで、天台宗のこの自分たちはそうなんだと。天台宗はこの法華経、もう真言全宗念仏ぐじゃぐじゃに混じり合ってましたけども、元は法華経が中心ですから、だから自分たちは天台宗のこの坊さんなんだと、世間受けがいいということになりますね。で、そういうふうにしてこの日光上人以外の五老僧はみんなこの変質してこの行ってしまうということなんですね。で、その中で日光上人だけが大聖人様の教えというものをちゃんと守っていかなきゃいけないということなんですね。で、これは何かというと、仏の悟った一番の中身は南無法蓮華経なんだと。仏、お釈迦さんを本尊にするんじゃなくて、南無法蓮華経を大聖人様は本尊にしたわけです。お釈迦さんを本尊にするんだったら、大聖人は南無法蓮華経の本尊を表す必要がなかったわけですよね。だからどこまでも南無法蓮華経の法というものを中心にしなきゃいけないということと、法華経が28あって、前半の14本が釈門、後半の14が本門。何遍も皆さん方にお話ししましたけども、釈門はお釈迦さんが主人公ね、本門は南無法蓮華経が主人公、南無法蓮華経、お釈迦さんが悟った中身の南無法蓮華経が主人公だから、お釈迦さんは法華経の中で自分が亡くなった後は自分を拝むんじゃなくて、南無法蓮華経を信仰していかなきゃいけないんだよということをお釈迦さん自身が法華経の中で説いているから、大聖人様は南無末法においては南無法蓮華経が中心なんだと、お釈迦さんはこの二の次なんだと、お釈迦さんの中身を私たちは信仰の中心にしていかなかったら、お釈迦さんと同じように仏にはなれないんだということで、南無法蓮華経の本尊を表したわけなんです。いつも言うように、世間の本尊はお釈迦さんの仏像、阿弥陀如来、大日如来、観音薬師如来、弥勒菩薩、みんな仏像、人間の形をした、人の形をした仏像をみんな本尊にするんだけど、大聖人様だけが仏の中身の方の南無法蓮華経を本尊にしたんです。大聖人様だけなんです、法が本尊だというのは。後の宗教はみんな仏像が本尊だけど、大聖人様はその全ての仏像の中身はみんな南無法蓮華経なんだということを、この南無法蓮華経の本尊において大聖人様はこの示してくれたわけですよね。そうすると釈門より本門が優れるということになります。釈門より本門が優れるということですね。これを本尺小列というふうに言うわけですね。本門と釈門を比べたときには、勝っている本門と劣っている釈門がありますよ。これを本尺小列っていうわけです。だけどお釈迦さんを本尊にしたら、釈門が劣っていて本門が優れているということは言いにくくなります。お釈迦さんがどっちも説いたんだから、お釈迦さんを本尊にしたときには、この日光上人以外の5人の人たち、今で言えば弥勒日蓮宗の人たちは本尺一致 本尺はどっちも尊いと、本尺一ということを言い出したわけなんです。本尺一、お釈迦さんを本尊にすれば教えは本尺一の方に戻っていく、これは当たり前のことですよね。お釈迦さんの中でも本門の方がすごいんだよねっていうことは言いにくくなります。そこで日光上人以外の日照、日露、日光、日朝、日時の人たちはそれぞれ自分の組織っていうものが一番大事で、自分の組織の自分の門流の自分流のその自分たちのこの流れのこの人数を増やそうということで一生懸命やってきたんですけども、明治になってみんなこの日光上人以外の5人の流れは本尺一だったから、じゃあ日蓮宗という名前のもとに一緒にやっていこうやというふうに、この大同団結するということは簡単にできたわけなんです。簡単にできた。だから弥勒部日蓮宗は本尺一致派の人たちが集まっているところのこの宗教ということなんです。だから日蓮宗から出た宗派には霊友会もあります。霊友会も霊友会として別個の活動をしてるんだけど、その登山するときには弥勒部に行くんですみんな。だからこれたすきに霊友会ってそのかけた人たちが弥勒部にワンワンワンワンワンワンワンワンってその内輪太鼓叩いてそのお参りに行ってるわけですね。お参りに行くのは弥勒部だけど活動するのは霊友会。なんか創価学会と大杉寺みたいな関係になってますけども、そういう関係なんですね。本尺一致、ここで要するにその日光上人の流れの大杉寺とその五老荘のこの流れっていうものが今日までずっとこの続いてこのいるということがこのよくわかるわけなんですね。そうすると弥勒部の人たちはあんな大杉寺なんていうのはその日蓮召集っていうのはその途中からそのあんなになったんだということをこの言うんですけども、実はこのその先々回ここで言い忘れたのはですね、ちょうどこの10月がお会式なんですけども、皆さん方に読んでもらう申し状ですね。その申し状の中にまず大聖人様が亡くなってすぐの日光聖人のこの申し状、日光聖人の申し状にこう書いてある、最初のところね。二前釈門の法宝を退治し、法華本門の称号を建てられれば、もう日光聖人様が明確にこの大聖人様の教えは釈門の法宝を退治する、つまりお釈迦さんを中心にしている教えは法宝なんだと、お釈迦さんは法華経を説いてくれたからお釈迦さんとして尊敬してますよと、だけどお釈迦さんを本尊にする教えは法宝なんだということをはっきりと日光聖人はこの説かれているわけなんですね。そして法華本門の本門の方を中心にした教えは称法、正しい方なんだと、そっちの方を立てれば、つまり南無妙法蓮華経を本尊にするところの本門の教えというものを立てれば天下太平国土安全たるべきことというふうに、その日光聖人がきちっとこの天下に向かって信仰していない鎌倉幕府に向かってこのことを明確に大聖人の教えはこうなんだということをこの短い言葉でもってきちっとこの国家官業として伝えているということなんですね。そして この日光上人の申し状の後半のところにも、所詮末法に行って法華本門を建てられざるの間ですね、法華本門の教えというものを建てなかったならば、この国土の災難非に従って増長し、天下国家自然天候というものは乱れていくんだと、そのことを訴えて、その後に二禅釈門の法防を退治し、法華本門の称号を建てられればというふうに、最初の言葉というものをまた重ねて日光上人は持ってきて、そしてこの釈門を中心にした、お釈迦さんを中心にした教えというものは法防なんですよということを、もう明確にこの日蓮召集の中心となる教えというものを、その日光上人はもう、日光上人自身がこの天下に釈伏としてこの訴えられているということなんです。そしてその次の日目上人も、申し状の最初のところに二禅釈門の法防を退治しと、ね、そして末法陶器の末法にかなったところの妙法蓮華経の称号をあがめられんと功の章というふうに言って、やはり当然日光上人と同じこの考え方のもとに、大上人の弟子として二禅釈門の教えは法防であるから退治しなきゃいけないということをこの言ってるわけなんですね。そして後ろの方に、二禅釈門の法防を退治せば仏も喜び神も喜ぶ、法華本門の称号を建てられれば人も栄え国も栄えんというふうに、明確に釈門はダメだと、本門でなきゃいけないんだというふうに、この本尺小列ということをはっきりとこの述べられて、そして南妙法蓮華経のこの本尊に表された南妙法蓮華経の法を中心にしなければダメなんだということをこの訴えてこのいるわけなんですね。そして日道上人も二禅釈門の法防を退治し、法華本門の称号を建てられればというふうに同じようにこの述べられて、そして申し状の最後のところに、権尺専言、釈門は権行の仮の教えなんだと、浅い教えなんだと、だからその法防を捨てて本地人人の妙法を信行せられれば、本門の南妙法蓮華経の法を根本として信仰をすれば、必ずこの世の中というものはその安穏になるんだということをこの示され、また日行上人も二禅釈門の法防を捨てて、本門法華本門の称号を信仰せばというふうに、釈門を法防として捨てなさい、本門の称号南妙法蓮華経の法を信仰しなさいというふうにこの示され、そしてもっと一歩進んで、日行上人は申し状の最後のところに、法華本門の寛容、妙法蓮華経の五字並びに本門の大曼荼羅と階段等、今の時広むべき時刻なりというふうに、この南妙法蓮華経は本門の本尊、本門の題目、本門の階段の三大秘宝のこの教えというものに集約されるんだということをこの示されているわけなんですね。そして大聖人を、もうその大聖人に会ったことがない旧世の日中聖人の申し状、旧世のこの懸疑書を書いたところのこの日中聖人ですね、この懸疑書を書いたところの日中聖人の申し状にも、肖像諸具の二禅釈門の法防を起源せられ、末法着地の法華本門の称号を信行せられればというふうにあって、二禅釈門の法防というものは、二禅釈門の教えは法防なんだということ、そして本門の南妙法蓮華経の正しい法というものを 信仰していかなければならないんだということをこの訴え、そして孟子上のこの後半の部分に法華本門を愚図してよろしく二膳釈門を廃すべきその時に当たり終わる末法というのは南明法蓮華経を中心にしなければならないんだということを強く訴えて、そして最後のところに二膳釈門の諸宗の法宝を退治しというふうにお釈迦さんを中心にしている釈門の法宝の教えというものを退治していかなきゃいけないということをはっきりとこの述べられているわけなんですね。この6人の申し子、まあ、大聖人は大聖人自身ですから、この釈門だ本門だということを大聖人は全くその申し状の中には書いてませんけども、他の5人ですね、5人は大聖人の教えを受けた5人は全て判で押したようにこの釈門を方法とし、本門のそれも南明法蓮華経を中心にする信仰でなければいけないんだということをこの孟子上の中にどの人も全く外すことなくこのことを述べられているわけなんです、ね、これ本当にねその大事なことなんです、大事なことなんですね。それでね、今ねこの、まあ、信者さんの中にもね、この日蓮召集もね、そのやっぱりそうした方がいいんじゃないかっていう人もたまにこのいるんですけどね、今この世の中世界が混乱してますからね、だから宗教家がね一致団結してその平和を訴えようということでね、宗教者世界会議とかなんか言ってこのやってるわけですよね。天台宗、真言宗、念仏宗、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の代表がどこどこに集まって、話し合いをしましたというんですね。そうするとなんかとってもいいことしたみたいにそのみんなこの感じるわけですよね。もう宗教でその争ってる場合じゃないとかって言うんですよ。だけど別に世界平和ということは全部の宗教が集まってやんなきゃできないということはないんですよね。みんな一人一人そのやっていかなきゃいけない当たり前のそのことですからね。宗教家がやんなきゃいけないことは自分たちの教えがどういう教えなのかということを他の宗教と比較して議論しなきゃいけないということなんですね。つまり喧嘩するっていうことじゃなくて、そのあいつもう気に入んないから話したくないっていうふうにその無視したりその議論不能に陥ったりするんじゃなくて、どんなに嫌な人であってもその議論していかなきゃいけないっていうことなんですよね。議論していかなきゃいけない。どう考えてもですね、全く考え方の違う人たちが宗教によってその世界平和というものを訴えるということができるかといえばそれできないです。できないです。表面上仲良くするということはできますけども絶対にできない。自分たちの教えを捨てなきゃいけない部分が出てきますからね。だから捨てるんだったら、いやびっくりしましたよね、あの民進党がいっぺんに消えてなくなってしまいましたよね。あんなことがあるんですね。何なんだろうと思って、これどういうふうになっていくのかなと思ってびっくりするんですけども、あの人たちは政治ですから現実主義ですから宗教じゃないから別に 一日一晩で消えてなくなっても不思議ですけど、別に不思議じゃないんですよね。別にあの人たちは世の中がその平和になっててくれればいいという信念でそのやってるわけですから、そのために自分が我慢をしたり、自分が取引に応じたり妥協したりっていうことがあっても、手のひらを返したようでいい加減だなと思うんですけども、政治はそれでも構わないわけです。現実だから、政治家の信念よりも現実の方が大事ですからね。そんなことは何でもいいんです。だけど宗教の場合はいつも言うように仏になるということがかかってますから、仏になるということが説かれている教えでなかったら仏にはなれないということになりますよね。だからいつも言うようにキリスト教、ユダヤ教、イスラム教っていうふうに、その神がこの世の中を作って、そして人間は神に一番近い存在だから尊くて、知能の遅れているものは要するにその差別されても当たり前なんだという、命にランクというものがあるんだということを平気で説いて、奴隷制をも肯定するようなそういう教え、十字軍がこのキリスト教のこの信仰っていうものをしていない国をこの侵略していって、そしてキリスト教が布教されていない国々にキリスト教を広めていったように、ああいうこともあの人たちの教えにおいては肯定されているわけですよね。戦争して宗教を広めていくということが当たり前のその国々が、アメリカとかイギリスとかフランスとかそういう国々として、大国としてこの今の世の中を作ってきたわけです。だからその国々が今更平和が大事だっていうふうに言っても、その元になっているところの教えっていうものは、この命っていう人間の中にも命にランクがあると。発展途上国のこの有色人種は白人よりも劣っている人種なんだと、白人のためにその有色人種はこの尽くさなきゃいけないんだという考え方のもとに、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教という教えというものがこのあるわけなんですね。だからそういうこの教えと、法華経の全ての命に仏の命というものが備わっていて、どの命も仏になることができるんだという教えというものと、この一緒に話を合わせるということはできないということになるわけですね。だからそれぞれのこの宗教というものは、宗教としての議論をしても、一緒にその世界の平和というものをこの訴えていくということは、それはできない。だからその人、その宗教、その宗教がその自分たちの教えによって、このようにして世の中っていうものが平和になっていくんですよということを、それぞれが訴えていかなきゃいけない。それぞれがそれぞれの訴えというものに、世の中の人がどれだけ共感をこのしてもらえるかということ、そのことが問われるということなんですよね。だからそれをですね、例えば本尺一致を訴えるところの身延日蓮宗は、その世界宗教会議っていうものの、このを主催するところの団体に入ってるわけなんです。つまり大聖人様が真言亡国律国俗念仏無限全天魔というふうに釈迦の格言を言ってるんですけども、釈迦の格言っていうものを隠さないと、その団体に入って発言をするっていうことはできないということになりますよね。だけどみんな釈迦の格言みんな知ってるんです。世の中の宗教の人はみんな知ってるんです。知ってるんですけれども、その世間にいい団体として見られたいと思ったら、そういう団体に入んなきゃいけないということになりますね。ですけども、そういう団体に入って、そういう団体の中で発言をしたら、世界が本当に平和になるんですかと、本当に全ての人が成仏するんですかというふうになった時には、その団体に入ったというだけで終わりです。それだけのことです。 そこから何にも進まない。きれい事でしかこのね自分たちの教えというものを隠して、それぞれの宗教がきれい事の発言だけして終わりということになります。だけど大聖人様の仏法はさっきも言ったように本当に一人一人にこの全ての命に全ての命に仏の命というものが備わっているという、その先には本当のこの心の平和というものが得られるということをこの大聖人様は説いているわけなんですね。だからそのことを私たちはこの大事にしていかなきゃいけないと。単なる宗教じゃなくて大聖人様の教えは世の中の道理ともつながっているということ、そのことを考えなきゃいけないということなんですね。だから日光上人以外の5人の人たちは本尺一致というところに逆戻りしました。お釈迦さんというところに戻ってしまいました。そうするとそのお釈迦さんのところに戻った自分たちの考え方の方が正しいんだということを主張するために偽の御所を作らなければならなくなった。大聖人は本尺小列じゃなくてもともとは本尺一致だったんだと、本門も釈門もどっちも尊いんだって大聖人は言ってるんだっていうことを主張するためには、大聖人がこのこうやって書いてるんだっていう偽物の御所を作んなければならなくなった。そこで偽物の御所がどんどんどんどんどんどんどんどん生まれてこの来てしまったということなんですね。だから日光聖人は偽物の御所は当たり前ですけどダメだと、必ず大聖人の教えっていうものを曲げる、だからダメなんだと、絶対にその偽物の御所はその方法だから、それを信じちゃいけない、用いちゃいけないということをその日光聖人はこのおっしゃったわけなんですね。恵方不恵人、その拠り所とする法というものが崩れてしまう。大聖人様の法にを拠り所にするんじゃなくて、間違った大聖人の教えと語っているところの法を拠り所にしたときに、私たちは成仏できない道にこの入ってってしまうということをこの大聖人様、日光聖人様はここでこの注意をされて、それをこの二中聖人が受け止めて、そのここにその文章にされているということなんですね。偽物っていうのはね、このお金でも偽札っていうのが怖いですよね。なんかね、ここだけの話だけどね、中国で偽札いっぱい作ってるらしいですよね。中国でね、それで中国で日本の偽札、どこどこの国の偽札、その偽札をまたその輸出するらしいですよね。ねえ、偽札が産業になってるってどういうことなんでしょうかね。分かんないよね。それから今皆さん方もニュース見てて、ご存知だと思うんですけども、金の延べ棒を運んだだけでお金になると、ねえ、すごいよね。消費税のおかげだって。消費税ってすごいよね。消費税だって 1個で 何十万とか儲かるって言ったらすごいよね。それ仕事で出かけ、仕事のふりして1ヶ月に何回も出かけて行ってパンツに金塊隠して帰ってくるっていうだけですもんね。本当に。だけど何にも、その相手が消費税だから麻薬みたいに何か悪いことしてるって思ってないらしいんですけども、悪いことですよね。悪いことです。そのルールが崩れるわけですから、ルールがね。 だから法が崩れるということですよね。だから偽の御書と同じですよね。偽物ということになります。ねえ、どんどんどんどんあの携帯電話もどんどんどんどんこの便利になって、コンピューターがどんどんどんどん便利になっていくんですけども、犯罪者にも便利になっていって、だから便利だななんて思って、僕ら使ってるぐらいなら便利で済むんですけども、犯罪者はその10倍も100倍もその便利をその悪用していくわけですから、便利になればなるほどその世の中がそのもう急速に悪くなっていくということですよね。どうなっちゃうんですかね。もう想像できないようなこの世の中にこのなっていく。それもみんな犯罪という偽物が全部この正しいものをその覆してこのしまっていくということですよね。だから私は大丈夫だ、私は何も悪いことしてないからってぼーっとして生きてるだけでもそのおかしくなっていっちゃうんです。騙されていっちゃうんです。私はぼーっとして生きてただけなのにって言ってもぼーっと騙されていっちゃうんです。だからぼーっとしてちゃいけないということですよね。これはおかしいぞってちょっと嗅ぎ分けるぐらいの力は持ってなきゃいけないということなんですよね。おかしいな、これおかしいじゃないですかって警察に電話をかけるとか役所に電話かけるとかいうぐらいのその見極めっていうものを持ってなきゃいけないということなんですよね。オレオレ詐欺でその子供が事故をしたからとか子供が使い込んだからって言って、ああお金送ってあげなきゃっていうそのおじいちゃんやおばあちゃんでもみんな善良な人なわけですよね。みんな助けてあげたいと思って騙されていっちゃうわけですよね。だからぼーっとしてちゃダメなわけですよね。ぼーっとしてちゃう、ぼーっとしたまんま騙されていっちゃう。騙されていけば犯罪者に力を与えるということになりますよね。だから方々にしても私たちはただ何もしませんっていうんじゃなくて、何もしないというだけでも方々予導罪になるということが起きてくるということなんですよね。だから方々予導罪にならないようにこのしていかなきゃいけないということ。そのためには自分たちは何の信仰してんのか、大聖人の教えは何なのかということの骨組みだけでもちゃんと心に入れて信仰していかなきゃいけないとね。だからもう住職の言う通りとかそんなんダメなんです。住職の言う通りじゃなくて住職が言ってることが何なのかということを分かった上で信仰していかなきゃいけないわけです。あの人もやってたからじゃなくて自分がどういう信仰をするかということをちゃんと持ってなきゃいけないということなんですね。だからそういう意味でその偽物のこの御書っていうもの、それを私たちはきちっとこの自分の中でこのそれをその拒絶するっていうその信仰の知恵っていうものを持っていかなきゃいけないということなんですね。代表的な日蓮召集におけるところの代表的な偽書っていうのは二科の僧正です。二科の僧正、御書の一番後ろの方にこの載ってますけども、釈尊一代の説法白蓮阿闍梨日光にこれを付属すっていうふうに大聖人様から日光聖人様にこの付属をされたっていうその書き物がこの大石寺にはあるんだということを言って、だから大石寺は正しいんだっていうふうにこの二科の僧正の二通のこの短いその御書のこの御書二つでもってこの大石寺は正しいんだということをずっと言い続けてます。だけどさっき言ったように釈尊一代の説法これを白蓮阿闍梨日光に付属す、釈尊の一代の説法釈門も含めた一代の説法をなぜ日光聖人に付属しなきゃいけないのか、そしてこの二つの御書は大聖人様の遺言として残されたところの御書が日光聖人も提出しない、その後の日目聖人も二科の僧正のことに一切触れない、 私はこういう遺言をもらいましたっていうふうに差し出さなかったら遺言の意味っていうものはないわけなんです。だけどそれがずっと遥か後になってこの二科の僧侶がポッと出てくるわけですね。退席時にはこういうものがあるってポッと出てきます。このポッと出てきた時にはもう五老僧はみんな分裂してしまってるわけですから、分裂する前にこういうものがあるんだってなったならば、これはこういうこのお墨付きがあるんだったら、これは日光上人のこのやり方についていかなきゃいけないなっていう人間が出たに決まってるんですけども、その時点においては出ないわけです。この遺言は明らかにされないんです。五老僧はこの二科の僧侶の存在を知らないんです。知らない遺言が出てきてもそれは何の意味もないということになりますよね。何の意味もない。だから退席寺が作ったものなのか、日光上人が晩年35年間いた西山本門寺が作ったものなのか、西山本門寺が作ったんじゃないかと、それを退席寺の方が利用価値があるっていうことで退席寺の方がこの二科の僧侶っていうことをこの利用するっていうような時代になってしまったんじゃないかというふうに言われてますけども、二科の僧侶がなくても日光上人は大聖人と同じように法華経の行者として生きるということが仏になるということなんだと。日光聖人はお墨付きよりも自分の法華経の行者としての生き方の方を求めたわけです。日目聖人もお墨付きじゃないんです。ね。だからこのさっき読んだところの申し状を天下に訴え、どんなに退席寺が貧しくてもそのことに耐えて弟子たちを育てたわけなんです。ね、俺にはこれがあるんだっていう土地の権利書みたいにこの二科の僧侶を振り回すということを一切日光聖人も日目聖人もしていないんです。その日光聖人日目聖人の生き方自身が二科の僧侶を逆に否定しているということになりますよね。だから私たちも大聖人の信心をしているんだと、何年何月何日にご自戒受けたんだからというふうに言っても、今この信仰者としての生き方をしているかどうかが大事なんです。どんだけ何年前にご自戒受けても、今方々を犯すような信仰をしているんだったならば、それは意味がないということになります。信仰していると言ってもそれは形だけで本当の信仰じゃないということになりますよね。だから日光聖人が決定的に憎んだこの偽書というもので、その退席寺が退席寺の正当性を訴えているということは本当に愚かなそのことなんだということが言えるわけなんですよね。私たち信仰者としての生き方として、この大聖人の教えを証明していかなきゃいけないと、それが一番大事なことなんだということなんですね。それをこのところでですね、この皆さん方にこの理解をしてもらいたいと、ちょうど10月ですのでね、この申し状というものと、この申し状の内容というものと、この一つにしてこのことをこの正しく理解してもらいたいというふうに思って、改めて、お話ししました。なんか皆さん方のことでありますかね。このことも
先ほど見ろのことが出たんですけど、
はい、
本尊は社会一人と、うん、でそのお題のおかなめおるやを唱えるって、
そうです、
それで教文いうか説教は
普段は私たち同じ方便本とこの受領本、それで、ご祈念とかそういう時には、違うお経をこの読んだり、大きい法要になると 28本全部最初から最後までこの読んだりっていうふうに、そのレストランのメニューみたいに、今日はこれで行こう、今日はこのコースで行こうというふうに、この取捨選択するわけですよね。日蓮召集はどの時も方便本と受領本だけで、お題目が中心ということになりますよね。だから、動物の供養とかいうのをしてくれっていうと、台場だった本を読んだりするわけですよね。その流女の成仏が書いてあるからっていうことでね、そういうことします。ねえ、なんかでも今日はこれにこういう内容の法要だからこれを読みましょうっていうと、なんかそっちの方がありがたそうに感じる信者さんもいるっていうことだよね。
でも何をしたら読みようかさっぱり分かりませんよ。
まあそれはそうだけどね、
全然分からない。
それはそうだよね。
名前多分だけ分か
るの、ねえ本当に。まあ結局それでみんな煙に巻かれて騙されちゃうんだけどね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょうね。